続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書ローマ人の手紙第4章16節から25節です。聖書の新約聖書303ページにございます。あるいはプロジェクターの方をご覧になってください。それではお読みいたします。ローマ人の手紙第4章16節。そのようなわけで、すべては信仰によるのです。それはことが恵みによるようになるためです。こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるのです。アブラハムは私たちすべてのものの父です。私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その御前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて、神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。しかし彼にはそれが義と認められたと書かれたのは、ただ彼のためだけでなく、私たちのためでもあります。すなわち、私たちの主、イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも義と認められるのです。主イエスは私たちの背きの罪の上に死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。以上です。今日は復活の望みと題して、メッセージを取り継がさせていただきます。その前に短くお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして2022年のイースターの朝を私たちは迎えました。イエス・キリストは十字架にかかり、そしてまた死んで葬られましたけれども、しかし死の中からよみがえり、また私たちに新しい命、復活の命を約束してくださっておられます。どうぞ私たちはそのことを信じて、また天の御国で永遠に生きる、その希望を持って生きるものとさせてくださるようにお願いします。この世においてはさまざまな苦しみや困難があります。しかしイエス・キリストはその弱さに、そして死にも打ち勝たれ、また私たちに永遠の命を約束してくださっておられます。その命に私たちは預かり、そしてまたよみがえりの朝を私たちは迎えることができる、そのことを信じて歩んでいくものとしてくださるようにお願いします。どうぞそのためにも約束の御言葉を私たちに与えてください。どうぞまたこの聖書、神様の御言葉によって私たちが生き、希望を持って歩むものとさせてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。改めまして、イースターおめでとうございます。こうして私たちはイエス・キリストが死の中からよみがえられた復活の朝、このように礼拝を皆様と共にすることができることを本当に嬉しく思います。このキリストの復活がなければ、もうキリスト教は存在しなかった。それぐらい非常に重要な、大切なことであるわけです。クリスマスも全世界でお祝いされているんですけれども、まさにこの復活、イエス・キリストが死の中からよみがえった、このことがなければ私たちは信じる意味がない、そのように思います。しかし死の中からよみがえる、復活する、それは私たちにとっては大きな力であり希望であるということです。私たちはこの朝、このイースターの礼拝を捧げているわけですけれども、 もう一度この神様の約束を心にいただいて、さらに希望を持って歩まさせていただきたいと思います。今ローマ人の手紙の4章の16節から25節を読まさせていただきましたけれども、いくつかの大切なことが出てきます。まず一つのことは、アブラハムの信仰に習うということであるわけです。今読みました16節の終わりのところに、このアブラハムの信仰に習う人々とあるわけなんです。アブラハムという人は旧約聖書の創世記に出てくる、いわばもう一番最初に誠の神様を信じたという人です。創世記っていうのは始まりという意味があるんですけれども、このアブラハムこそ信仰の始まりを始めた人である。そしてそのことは、今開きませんけれども、創世記の12章を見ると出てくるわけです。最初彼はお父さんと一緒に偶像礼拝の盛んな町から出て行ったわけなんです。しかし途中で、お父さんは亡くなってしまう、これからどうしようか、そういう時になんと神様は、私の示す地に行きなさいとアブラハムにそう言われたんです。で、彼はどこへ行くのかわからない、わからないけれども、そう言ってくださる方を私は信じる、その信仰を持って彼は歩んでいった人だということなんです。彼は全然わからなかった、でも信じた。だから信仰っていうのは、もう極端なことを言うとですね、もうわからないのにもう信じるというようなところがあるわけなんです。もう理屈で理解できない。私も最初教会に来た時に聖書のことはほとんど分かりませんでした。今は分かるようになった、後で、分かるっていうようなことも聖書の中に出てくるんですけれども、その信仰っていうのはもうまさに信頼する、もうその人にもう寄りかかっていく。じゃあ誰に寄りかかっていくのかっていうと、まことの神様に私たちはもう寄りかかっていくということになるわけです。そしてそのことをアブラハムは、彼は実証していった。だから全てを神様にお任せするというのがですね、もう聖書で言われている私は信仰であると思います。そして16節の初めには、そのようなわけで全ては信仰によるのですと、この手紙を書いたパウロという人もですね、はっきりそう言ってます。彼は旧約聖書ももう全部よく知ってました。律法学者でした。でも必要なのはそういう知識だけのことではない、全ては信仰による、信じることなんだと。だから私も、ああ信じてよかった、もうそういう思うことがいっぱいあるわけなんです。この16節の続きは、それはことが恵みによるようになるためです。もうすべてのことが恵みによる、もうあのこともこのことも実は神様の恵みなんだ。恵みって何かっていうと、受ける資格がない、得る資格がない人に与えられるのが恵みであるっていうことなんです。神様が与えてくださる、本当に自分には受ける資格がなかった。あの十字架にイエス様がかかった時に、二人の強盗も一緒にかかったわけなんです。二人は罵ってました。しかし一人は心を入れ替えて、あなたが御国に行かれたら私のことを思い出してください、イエス・キリストは何と言われたのか、よくよくあなたに言っておく、あなたも私とパラダイスにいるのである。それが恵みです。その強盗は一つも多分良いことはしなかった。十字架にかけられるぐらいですから、ものすごい大きな悪いことをしたと思います。自分には天国に入る資格はありません。天国に行かれたら私を思い出してください。でもイエス・キリストは、私と共にあなたはパラダイスにいる、約束してくださった。それがもう恵みであるっていうことです。驚くばかりの恵みなりっていうですね、アメイジング・グレースの曲がありますけれども、ジョン・ニュートン、 彼は奴隷船の船長でした。散々悪いことをやった。でも彼も救いに預かった。大嵐にあって船がもう沈みそうになると。その時に彼は命の大切さということが分かって、心の目が開かれてですね、まあ、後に彼は牧師となり、あのアメージング・グレイスの曲を作った。もう驚くばかりの恵み。自分は人を売り買いしていた。そんな自分さえも神様は許してくださって、天国に入れるものにしてくださった。それはことが恵みによるようになるためです。この手紙を書いたパウロ自身も、彼は迫害者だった。多くの人を苦しめ、鞭で打ち叩いて、牢獄に入れるようなですね、凶暴な狼と称された人であったんです。でも彼もその罪が許された。そしてそのことはどこから始まったのかっていうと、そのアブラハムからですね、始まったということなんです。じゃあこのアブラハムの信仰、彼の信仰はどのような信仰だったのか。まあ、彼は素晴らしい人のようにですね、まあ、確かに称賛されているところもあるんですけれども、実は彼は失敗をしている、弱さがあった。まあ、この今読んだ聖書のところで18節には、彼は望み得ない時にっていう言葉がですね出てきてるんです。もう希望を失ってしまう。あの創世記の中にも2回ほど彼が住んでるところで大飢饉が起こった。初めの時に彼はエジプトに下ってですね、そしてそこでまあ生活をする。まあ、奥さんは非常に綺麗だったようです。そしてまあ飯抱えられそうになった時に災いが下ってですね、なんでこんな大変なことが起こるのかと。実はアブラハムと一緒にいたサラは妹ではない、アブラハムの妻だ。それが分かった。そこに災いの原因があった。エジプトの王はもう何ということをしてくれたのか、そういったわけなんです。それは一回ではなかった。また続いて飢饉が起こってですね、もう他の全然信仰のないような人に助けを求めて、そしてそこでも自分と一緒にいるのは妹です、自分の妻であることを彼は隠し、まあ言うなれば嘘をついたということです。そしてそのことによってそこでも災いが起こってしまう。また20節を見ますと、不信仰になってっていう言葉が出てくるんです。もう信仰がですね弱ってくる、なくなってくる。アブラハムが神様から受けた約束とは何かっていうと、ある時に夜にですね、天の空を仰いだ時に、もう星を数えてみなさい、もう数えきれない星がある、もう天の空の星のようにあなたに子孫を与える、神様は約束されたんです。でも子孫がなかなか与えられない。彼はだんだんと信仰が弱っていく。彼はどうしたのか。もう奥さんのサラではなくて、その女奴隷になっているハガイ、彼女によって子を得るということをしたわけなんです。まあそれは問題の種となりました。後々その子孫と、そしてまた神様が約束された生まれてくる子供イサク、間にトラブルが起こっていく。だから信仰一番始めた人アブラハムでさえもですね、彼は完全に素晴らしい人ではなかったということなんです。もう嘘はつくし、神様が命じられたのにその通りにはしない。でも彼の素晴らしさっていうのは実はそこから始まってくるわけです。20節のところを見ると、不信仰になって神の約束を 疑うようなことはなくっていうですね、言葉が出てくるんです。確かに信じないで、まあ言うなればもう悪いことしてしまった。でも彼はやはり神様の約束を信じるしかもうどうしようもできない、そういうような心の状況になり、18節に彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、絶望の状況の中にそういう時に望みを抱いて信じた、すべては信仰によるのです、パウロはそう言いました。また実はイエス様自身もからし種一粒ほどの信仰があるならばもう大きな鳥が巣を作るぐらいの木になるってですね言われたわけなんです。大きな立派な信仰ではない、本当に小さなですねからし種一粒の信仰、まあ私はからし種見たことがありますし、今もいただいて持ってるのがあります。本当に小さいです。もうゴマよりももっとずっと小さい、それがもう2メートルほどにですね成長するって本当に信じがたいんですけれども、だから私たちはそんなに大きな信仰なんてですねいらないです。もうちっちゃい、本当にもう絶望的なような中にも望みを抱いて信じる、もう笑おもすがるようなですね、もうその信仰で実はいい。まあアブラハムは19節を見ると、彼はおよそ100歳になり自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めてもその信仰は弱りませんでした。なんと彼は100歳、また奥さんのサラもですね90歳、もう死んだも同然、でも彼はそれでも信じたっていうことです。事実は彼は認めました。でも認めたけれども神様は約束したことは必ずされる。21節に神には約束したことを実行する力があると確信していました。それがアブラハムの信仰であるということなんです。もう自分は年取ってですね死んだも同然、もう奥さんのサラももう死んでいる、無理、彼は認めました。認めたけれどもそれでも信じるっていうその信仰は弱らない。でも私はそういう信仰をですね見る機会があるわけです。それは本当にもう人生の終わりに直面しているという方に、まあ私は牧師ですので訪問しに行くっていう機会はあるわけです。高齢者の方もそうですけれども、本当に信仰は素晴らしい。なぜかというと希望があるわけなんです。もう死で終わりではない、キリストは蘇られた、復活の命がある、希望を持つことができるわけです。死に対する恐れがない。このアブラハムの信仰、17節のところに、彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、という言葉がですね、出ています。死者を生かす。で、彼は一人息子、イサクが与えられたわけです。でもなんと神様はですね、無茶な要求をされた。そのイサクを私に捧げなさい。その神に捧げるっていうのは、もう生贄としてですね、そしてもう命を奪って捧げる。神様は約束されたはずなんです。多くの国民の父とする子供を与える。でもその一人息子が死んでしまったらですね、自分が手にかけてしまったら、それで終わりではないか。一体約束はどうなるんですか。非常に矛盾していることです。 もう天の空のですね、星の数ほどに多く与えると。そう約束されたのに、たった一人子、もう100歳になってから生まれてきた。もう待ちに待った、その子供をですね、捧げなさい。矛盾していることなんです。でもアブラハムはどうしたのか。一人子を捧げた。それはまた創世記をぜひ開いてですね、見てください。彼はもう本気で、一人子イサクに、もう心臓を一突きにしようとして、ナイフを振りかざす。でも寸前のところで、神様はそれをとどめた。彼には信仰があった。何の信仰があったのか。実は復活の信仰があった。たとえ自分がこういうことをしても、神様はこのイサクを生き返らせる。彼は信じていた。だから神様は彼のその信仰を義と認めた。彼の行いをですね、称賛されたっていうわけではないんです。彼は行いにおいては、先ほど言ったように失敗しているわけです。不信仰に陥った。でもそういう彼も、本当に心の奥底に、全能の神を信じる、委ねるっていうですね、お任せする。その信仰が彼のうちにあったということです。ですから、そのイサクがよみがえる、復活するということの信仰についてはですね、新約聖書のヘブル書の11章の19節に、そのことははっきりと記されてありますので、またぜひ見ていただきたいと思います。まあ、私たちも望み得ない時っていうのがあるんじゃないでしょうか。もう自分はダメだ。行き詰まってしまう。でもそういう時にアブラハムは望み得ないのに望みを抱いて信じる。神には約束したことを実行する力がある。それを信じた。そして彼は義と認められた。まあ、22節を見ると、だからこそっていうですね、言葉が出てくるんです。私はこの接続詞はすごく重要な言葉だと思います。神にはできる、そう信じた。だからこそそれが義と認められた、正しいとされた。だから私たちは行いによって神様が正しいとされるんじゃないっていうことなんです。もう信じる。もうあの十字架にかけられた一人の強盗と私は一緒だと思います。自分には資格はありません。もう思い出してくださったらそれで私は嬉しいです。でもイエス・キリストは、あなたは私と共にパラダイスにいるのである。はっきりと約束された。だからその強盗も私は信じたと、そう思います。だからその強盗も言うなれば義と認められた。そしてその義と認められるっていうその信仰、私たちもその信仰に預かる。自分は大した行いできていない、失敗もある、心の苦しさもある。それでいいわけなんです。それは23節の終わりを見ると、ただ彼のためだけではなく私たちのためでもあります。パウロはそう言ったわけなんです。私たちのためであるんだ。自分ではできない、不可能、もう望み得ない。でもその時にも神の約束を疑わない、望みを抱く。神には約束したことを実行する力がある。自分のようなものにも恵みを与えてくださる。それを私たちが信じるならばですね、同じように私たちも神様の前で 義と認められる、正しいされる、まあ、この正しいということですけれども、私は聖書的に言うならば、ただもう間違っていないとか真実とか、それだけの意味ではないと思います。むしろ神様から見るならば、神様に愛される資格がある。聖書というところの正しいというのは、神様が愛してくださる。まあ、旧約聖書のイザヤ書の中に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、その言葉があるんです。自分みたいな人間なんて何の価値もない、失敗もして悪いことした、あの十字架にかけられた強盗も散々悪いことしたと思います。普通に考えたら神様に絶対に愛される資格なんてない、もう地獄に行って当然だと。でも彼もイエス・キリストを信じて義と認められた。あなたも私と共にパラダイスにいるのである。私の目にはあなたは高価で尊い。それはその人たちだけのものではない、私たちのためでもあるとですね、パウロははっきりとそう言ってるんです。2000年近く経った今も私たちに語られている。私たちが義と認められる、神様に愛されるものとされる、そのことのために実は25節に、主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、なんでキリストが十字架にかけられたんだろうか、あの二人の強盗と同じようにものすごい悪いことをして十字架にかけられたのか、そうではないということなんです。私たちの背きの罪のゆえに、自分は神様に背を向けて生きていた、神様なんて信じなかった、そんなことは自分には関係ない、自分の好きなようにやってたら、生きていたらそれでいいんだ、多分十字架に一緒にかけられた二人の強盗はそういう生き方をしていたと思います。自分勝手な身勝手なことをして多くの人たちの命をですね、殺めてしまう、大変な罪を犯してきた。しかし一人はイエス・キリストを信じて、キリストと共にパラダイスにいる大きな恵みに預かることができた。そして私たちもこのイエス・キリストを信じる、私の背きの罪のためにイエス様は身代わりとなって十字架にかかって死んでくださった。そのことを信じるならば、私たちの一切の罪は許されるということなんです。私たちは神様の前に出るときに、この自分の罪をもイエス様は身代わりになって、あの十字架の上で代わりに死んでくださいました、もう私はただもう感謝するしかありません、その時に父なる神様は、私の目にはあなたは高価で尊い、他の誰があなたを責めようとも私の目には高価で尊いものだ、私はあなたを愛している、キリストと共にパラダイスにいる、その約束を私たちに与えてくださる。でもそこで終わってしまうと、それはただ単なる美談にしか過ぎないということなんです。その罪の許しの確証は何か、それは復活にある、よみがえりにあるということなんです。死んだ人がよみがえったっていう、そういうことを言っている宗教というのは、私は他には知ることはできません。しかしイエス・キリストは復活の朝、イースター、死の中からよみがえられた。あの弟子たちはどうしたのか、最後までついてきますって最後の晩餐の時にみんな言ってたんです。もうペテロは、他の弟子はみんな逃げても、私だけは最後まで行きます。でも彼も3回イエスを知らない、嘘をついた。 まあ、彼は自分は不甲斐ない人間だと裏切ってしまった。もうその悲しみの中にいて閉じこもっていた。しかしイエス・キリストが復活された時に、あの弟子たちは鍵をかけてですね、中で閉じこもってたその部屋の真ん中になんとイエス様は現れた。そして弟子たちに平安があるように、もう以前と同じようなにこやかな優しい笑顔を持って弟子たちに接せられた。そこには復活の勝利があった。そのイエス様の姿を弟子たちは見た時にどうだったのか。弟子たちは主を見て喜んだ。もうイエス様の満面の笑み、そしてそこにはみじんも暗さもですね、もうひがみもそんなものも一切ない、もう喜びにあふれているイエス様のその顔を見た時に、彼らは、ああ自分の裏切った罪をもイエス様は許してくださった、もう直感的に分かったんではないかと思います。イエス様を見て喜んだ。願わくば私たちもその信仰を持つものでありたい。アブラハムも失敗しました。絶望の時に彼はもう本当に不信仰に陥る。しかしそれでも神様には約束したことを実行できる力がある。それを神様は正しいとしてくださった。私たちもその信仰によって生きるならば、私たちの背きの罪をも十字架によって許されて、そしてキリストの復活、永遠の命、この希望を持って私たちは生きることができる。私たちもまた神様によって義とせられる、この希望を持って生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、こうして2022年復活の朝を迎えました。また神様は私たちに約束を与えてくださっておられます。主イエスは私たちの背きの罪の上に死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。私たちの罪のために死に、そしてまた私たちが義に生きるようにと、神様に愛されて生きるようにとよみがえってくださいました。どうぞこの復活の信仰を私たちが持ち、そしてまた希望によって生きるものとさせてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。